ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのキアオラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
かほりです。今日は、何の話をしようかなって思ってたんですけど、
先週の私たちの発表どうでしたか？
そうだね。始めたよね、トレーニング。
始めた。
これもいいよね、言っちゃっても。
あ
の、富士山とね、ランニングで。昨日、のりかは、ランニングして、私はちょっとランニングが無理だったので、傾斜15度で、キロ4分。キロ4分合ってるか。4.4 キロを、歩いた。
キロ
4
分。キロ4分。わかんない。
とりあえずそんな感じで歩きました。全然、なんか、まあ、歩いてたんでそこまできつくはなかったですけど、のりは筋肉痛らしいです。
いや、そうなんですよね。きつすぎてもう次の日は走れないですね。
10分連続で走ったってこと？止まらずに。
きついっす。
なんか、さっき、今、みなとみらいにいるんですけど、その、なんだっけ、1.1 キロ7分、1キロ7分で走らないと、42.195 キロ完走できないみたいなこと言ってて、だいたい、その、1キロってどのぐらいなんだろうって考えたときに、私たち、みなとみらい駅にいたんですけど、みなとみらい駅から赤レンガ倉庫までが 1.1 キロらしくて、それを7分で走るのかって考えたら、相当きついよ。
結構きついよね。
赤レンガでしょ？みなとみらいから。10分はかかるよ。走っても。その3分が縮められないんだろうね、きっと、きつくて。
大丈夫かな？
いや、こっからもう絶対トレーニングするしかないけど、そう考えるとやっぱ、フルマラソンってそんな簡単に制覇する、できるもんじゃないんだなって思った。その、キロ数っていうか。
現実的に考えたら、ね。
そう、一番現実的じゃん。みなとみらい赤レンガ館って。いやー、ちょっと頑張って。今度それで走ってみる。
あー、確かに。赤レンガ走ってる人いるよね。
いるいる。だから、みなとみらいから、なんか荷物とかロッカーに預けて、首都高を封鎖するらしいから、本番は。そこまでは行けないけど、まあそのルートで一回ちょっと今度走ってみるっていうか、走らなくても歩くとか。
散歩くらいで。
距離感。
下見？
そう。っていうのはね。いやー、頑張んないと。
頑張ろう。
まあ始めたっていうことでした。はい。
三日坊主にならないように、ね。
そう。
頑張ろう。
はい。じゃあ、今週のニュース行きましょう。
はい。
どっちから？
じゃあ、私の今週のニュースは、
はい。
ヤクルト1000が、大ブームっていうニュース。
それめっちゃ有名だよね。
何？マツコデラックスさんが、愛飲してるっていうことを公言してから、そう、火付け役みたいな。
あ、そうなんだ。
らしいんだけど、なんで、みんなが飲んでるかっていうと、めちゃくちゃよく眠れるらしい。
ヤクルト1000。
え、
なんかあれってさ、朝飲むものじゃないの？ヤクルトとかさ。
いつ飲むんだろうね。確かに。なんかリポビタンデーの代わりみたいな。
しかもなんか届いてるじゃん。昔さ、ヤクルトレディみたいな人がさ、なんか玄関の。そう。なんかそれがさ、なんか早朝に、勝手なイメージだよ。早朝に。
新聞的な。
そう。あ、そうなんだ。よく寝れるんだ。
そう。で、他には、ストレス緩和とか、大腸がんの予防効果もあるらしい。
あ、でもなんか腸に良さそうだもんね、ヤクルト。
白タ菌みたいなね。
白タ株みたいなやつでしょ。
そう。それがいいらしい。で、お医者さんが言ってたから、これは本当なんだと。でも、ヤクルトってめっちゃ甘いじゃん。で、砂糖が結構入ってるから、高血圧の人とか、糖尿病の人は注意してねって書いてある。
あ、飲みすぎはね。
いいらしいよ。
ヤクルト。あのさ、ヤクルト1000って、あれ？あのちっちゃいやつでしょ？みんなが、ちっちゃい頃から飲んでたやつ。なんか、自分子供の頃、あのヤクルトさ、なんか1ダースじゃないけどさ、10本セットみたいなの売ってるじゃん。あれに全部ストローさしてね、飲んでたことある。
お母さんに。一気に飲むの？
そう。
やめなよ、砂糖多いって書いてあった
から。そう。だから、お母さんにめっちゃ怒られた。
いや、そりゃそうよ。
ヤクルトね。今もう全然飲まなくなった。
飲まないね。
ヤクルトより、あれがいい。ジョア。
あー、ヨーグルト？
そう。いっぱいあるじゃん。
R1 とかもいいっていうよね。
あー、確かに。
インフルエンザの時期に。
え、そうなの？
へ
ー。インフルエンザね。コロナとかにもいいのかな。
確かに。体に良さそうだもんね。
免疫作るって意味ではまあいいのかもしれない。なるほどね。何か飲んでんの？
飲んでない。
そう。ヤクルト。
でも飲もうかな。 でも品薄でしょ、う
ん、売ってないんでしょ、
うん、
なんかヤクルトレディのなんかあれ増えそうじゃない求人っていう
か人が足りなくて
そう
確かに
増えてきそうだね。
定期便の人も届かないみたいなツイッターに書いてあったよ。
めっちゃ迷惑じゃん。
それね、定期便の分だけはさ、うん、せめて取っていかないとダメじゃない。
お金払ってんでしょ、事前に。
そう。
やば。
らしい。そんぐらいブームなんだって。
いや、まあ、やっぱあれだね。なんか著名人の人が言うとさ、
うん、
何でも流行るんだね。
そうね。っていうニュースでした。
はい。
はい、
じゃあ、私のニュースは、うん韓国大使館に、
うん、
あの、ビザを求めてやってくる人が、
うん、
もう、何めっちゃ増えてるっていうニュース。
日本の
そう、日本の在日、
うん、
大使館、うん、どっちだ日本にある韓国の大使館に増えてる、ビザを求めて、うん、こう増えてる人がいて、
うん、
朝、その前日の夜8時から並んでる人がいたりとか。
うん、何時にオープンっていうかさ、開くの
午前9時。
やば。
あ、午前9時には、行列が800人を超え、10時頃には100人まで増えた。で、なんかもう本当に、その、最初の何こう予想してた人数のもうめっちゃ遥かに多い数来たから、最初は整理券とかなしでやってたんだけど、もう整理券配って、それでも足りないから150人ぐらいで締め切ったりとかしてて。で、その理由が、まあ、韓国に彼氏がいる人とか行きたいとか、7月の初めに、うん、なんか、トゥモローバイツゲザーっていう、
うん、
あの、BTS の弟分のコンサートがあるんだけど、
うん、
もうそれに絶対に行かなければなりませんって、インタビューで答えてる。そうそう、30代の人がいたりとか、うん、なんかまあ、いろんな目的はすごいいろいろあるんだろうけど、
うん、
韓国に行かなくちゃって思ってる日本人の長蛇の列っていうのが、うん、こうニュースで挙げられてるみたいで。もうね、ブルーシート引いて、ずっとなんか待ってる人とか、なんかあれだよ、なんか、イメージは、
うん、
あの、iPhone の発売の列みたいな感じが、大使館前に今できてるっていう。そう。まあ、大使館は東京の麻布十番にあるらしいんですけど、
うん、
もうこれね、すごいらしいよ、本当に。午前まで徹夜して待つ人とか、
うん、
全然いるらしいし、もう韓国に行きたくて行きたくてしょうがない人たちが、
うん、
もうそんだけいるっていうのが、
うんうんうん、
まあビザ、観光ビザを発給してるのね、
うん。
普通になんか留学生ビザとかじゃなくて、うん、観光ビザで持ってれば入れるっていうビザが発給されたから、いるらしいんですけど、うん、どう？
並ぶ？人気ですよね、韓国は。うんうん、いや、でもそんな一日並んでもさ、
うんうん、
行けるか行けないか。っていうことでしょ。
そうそうそう。
規制されてたら。
そう。
いやー、行きたいけど、今じゃなくていいかな。
まあ、なんでこんな急になったかっていうと、多分、
うん、
韓国の大統領が変わったんですよ、最近。
ああ、そうね。
だから、うんまあ、それで、すごくなんていうの、うん、こう、日本人の観光客を入れたいっていう政策もあるのかもしれないけど、まあ、それでなんか急激に、こう、変わったのかもしれないですけど、
うん、
ちょっと傘差すのやめてもらっていいですか？
ちょっとパソコンだけは守らせてください。
今外で撮ってるんですけど、
うん、
ちょっとね、あの、外でしか撮れる場所がないんで、ちょっと雨降ってるんですけど、今撮ってるんですよね。
うん、
はい。まあ、ということで、なんかその韓国のね、大使館がすごい並んでるってことで、
うん、
やっぱビザがないと入れない国はね、
うん、
こう大使館に行ってビザを取るしかない。
そうね。
だろうけど、まあ、一刻も早くね、ビザがなくて入れるようになれば、
うん、
そういうことは解消されると思いますけど、
うん、
早くなくなってほしいね。
ね、
本当に。韓国行きたいね。
行きたい。
韓国行ったら何したい？
料理食べたい。
あ、韓国料理。私たちよく行くもんね。
うん、
韓国料理。
石焼きビビンバ大好きな二人だから。
そうなんだ、ね、絶対探すもんね。
そう。
前行った時にさ、
う
ん、あるのにさ、教えてくれなくて
さ、
うちらも韓国のさ、料理行ったら絶対石焼きビビンバ頼むのにさ、
うんうん、
なんかその時食べれなくて残念だった。
ね、後から気づいたよね、あることを。
そう、確かに。まあね、そういう韓国のね、行きたい人はすごい並んでるっていうニュースでした。うんうん、
はい。
はい。じゃあ今週のトークテーマ行きましょうか。
行きましょう。
で今週のトークテーマは、
うん、あ
の、
ちょっと真面目です。
真面目です。で、コナンの、うん、あの、質問の時に、応募された方からいただいた質問を今回はまず一個解消したいと思います。
はい。
じゃあまず読みますね。
はい。
ロイさんから質問をいただきました。ノリカホに話してほしいこと。中学生や高校生の頃、 思っていた将来のこと、かっこんな仕事がしたいとか、こんなことやってみたいとかが、今実際に就職活動とか社会人になる直前になってどうなったか。大学に行ったり、ニュージー大好きで働いたりして、当時の価値観とは、変わったり、世界が広がったかもしれないので、やりたいと思っていたことが変わったりしたら、教えてください。また逆に、やりたいと思っていた気持ちが強くなったのか、なども教えてほしいです。
はい。
僕の娘が日本だと高校1年生、ニュージーだと year 11なので、先輩のアドバイスとして聞かせたいと思いました。真面目すぎる話ですいません。僕は今になって大学の頃もっと勉強しておけばよかったと後悔しているダメな大人です。絶対にそんなことはないと思います。
先輩っていうほどの歳でもないんだよね。ちょっと緊張しちゃう。
なんか変な影響というか与えないかちょっとあれですけど、うん、まあ最初のね、じゃあこう結構いろいろボリュームがあるので、
うん、
なんだっけ、一年生じゃなくて、うん、中高生の頃思っていた将来の夢が今就活や社会人直前になってどう変わったか、
うん、
どうですか？
中高生の時の夢とはもう全然、うわ、高校はちょっと入ってるけど全然違うかな。
あ、そう。
うん。
どうなの？じゃあ、中学生の時の夢は？
中学生の時の夢は、
はい、
音楽に関係する仕事に就きたかったんですよね。
それまたなんで？
中学の時はね、吹奏楽部に入ってて、うん、まあ、吹奏楽が大好きだったっていうのと、うんうん、なんか合唱団みたいなのにも入ってて、うんうん、音楽漬けだったんですよね、中学生の時は。で、それは、そう、音楽が好きで、うん、あのさ、ディズニーとかさ、テーマパークでさ、うん、演奏する人いるじゃん、楽器を。
オーケストラみたいな。
なんていうの、マーチングみたいな。
ああ、はいはいはい。
そういうのがやりたかった。っていう中学生の頃の夢です。
なるほどね。
うん、
高校生は？
高校生は、その夢はね、変わりました。
うん、まあ、変わるよね、そりゃ。生きてれば日々変わるよ、やりたいこと
は。音楽をやりたいっていう気持ちは薄れていって、
うん、
あれがやりたかった。野球のさ、
うん、
放送とかする。なんか、一番、ショート何々くんみたいな。あれ、あれがやりたかった。
ウグイス城ね。
そうそうそう。うん、あとは、分離選択、うん、あるじゃん。うん、それをするときに、まあ、考えるじゃん、何をしたいか将来。その時には IT 系の仕事に就きたかったんですね。
もともとのりかは分転したからね。
そう、分転して、でもそう、またそこで2年生の時に分離選択するじゃん、
うんうんうんうん、
で、その時は2年生の時は IT 系の仕事に就きたかったんだけど、
うん、
3年生の時は国際系に行きたいと思って、
うんうんうん、
国際系に行きました。
ああ、なるほどね、うん、じゃあ、まあやっぱ中学生の頃思ってたのと、うん、今は違うっていうことね。
違います。はい。
確かに。私は、中高生の頃に思ってた夢は、うん、まず小学生の時は、うん、まあ、CA になりたかったんですよ。
うんうんうん、
で、その次中学生が、なんか学校の先生になりたくて、
う
ん、で、高校生の時に、うん、旅行の添乗員とか、
あ、ガイドさん。
そうそうそうそう。うんうんうん、あと観光業界、旅行業界で働きたいって思って、うん、こう大学の進路を決めたんですけど、うん、でもまあなんとなく、まあ、中学生の学校の先生は、
うん、
まあちょっとなんかなんでそう思ったかわかんないんですけど、
うん、
まあ CA とか、うん、観光旅行とかやっぱ外国人の人を相手にしたりとか、
うん、
こう世界に出ていきたいっていう気持ちはやっぱ小さい頃からあったかもしれないです。
うん、
で、就活生とか社会人直前になった今もどう変わったかっていうのは、うんうん、やっぱり、今までやってきたこう、社会じゃないわ、なんだ、外国人の人、
うん、
とか国際交流を学んできたので、うん、そういう仕事には就きたいっていうのをずっと今でもそこは変わらないで思ってるかな。だから変わってないですね、あんまり。私の場合は。
なんだっけ。就職直前になってですよね。
社会人直前。
社会人直前になって、
うん、
どうか。まあ、一回 IT を諦めて国際に来たんですけど、
うん、
またやっぱり IT 諦めきれなくて、
うん、そういう仕事をしたいみたいな。う
ん、でも、うん、やっぱり国際系もせっかく学んだし、面白いから、
うん、
IT 系の中でも、なんていうの、海外に支社があるとか、
うん、
海外との取引があるかどうかっていうのは結構重要視してます。
進路を決める上でね。うん、なる ほどね。
うん、
そうね、うん、まあ、社会人、まあ、仕事のことやっぱ考えると、うん、自分はやっぱり、海外旅行とか観光とかっていうのは高校生の時から決めてたので、うん、そこは変わってないですし、今のニュージー大好きなお仕事も、うん、やっぱり海外、ニュージーランドに支店があるわけですし、うんうんうん、外国人の人とこう、交流したりするっていうのもあるので、
うん、
そこは似たような感じで社会人になってもきっとやり続けるかなっていうのは、私も今思ってますね。うん、まあ、なんとなく、のりかは変わったけど、
うん、
また戻ったみたいな感じ。
うんうんうん、
私はあんまり変わってないです、
うん、
軸っていうのは子供の頃からこう海外とか旅行とか外国人の人相手にするとかっていう、
うんうんうん、
まあ、変わってはないかな、ちょっとずつこう細かい変化はあるけど、
うん、
大元は変わってないっていう感じです、
うん
うん、はい。で次が、うん、まあ、大学に行ったりニュージー大好きで働いていたりして、まあ、当時と価値観が変わったとかはありますかっていう。じゃあ私で言ったりすると、なんかもっと、うん、なんか、高校生が思ってた時以上に、こう、大きいことを経験したから、うん、そのニュージーランドのさ、首相が来たじゃないですか。
うんうんうん、
あの時にお仕事した時も、すごい大きな舞台だったんで、うん、なんかその、大きいところで、こう、活躍したいというか、国際的な仕事とか、外国人の人と、こう、もっと関わりたいというか、なんて言うんだろう。こう、欲が出たじゃないけど、うん、昔よりも、もっと大きい、ことをする方が、なんか自分にとって合ってるって思うっていうか、なんだろう、価値観、小さいことよりも大きいことにどんどん貪欲にチャレンジしたくなった。昔は、なんとなくこう、自分ができる範囲で、
うん、
こうやっていこうみたいな、
うん。
ここはできないだろうから、こんな大きいことやっても、うん、きっとなんか適用できないから、うん、適用できるところで収まろうっていう考え方だったけど、今は、なんかいや、もうちょっと頑張れば、うん、もっと成長できるかもしれないから、うん、もうちょっとチャレンジしてみようとか、
うん、
なんかここは全然関係ないけど繋がるかもしれないから、
うん、
一見関係なく思うかもしれないけど、
うん、
やってみようかなとかっていう、なんか欲が出たりとか、チャレンジしたいっていう気持ちが、
うん、
昔より出てきた、
うん、
かな、
うーん、
そういうことで合ってんの
かな。なんだろう、まあ、高校生の時よりは、
うん、
まあ、知識は広がったよね。
うん、確かに
知らないことばっかりだったなって思う。大学で勉強したり、ニュージーランドのことも全然、なんていうの、羊がいるなーくらいしか知らなかったけど、温泉いっぱいあるんだとか、
うん、
なんだろう、ハイキングとかしてみたいなーって思う山があったりとか、
うん、
知らない、楽しいことを知って人生が豊かになる、うん、なりそう。
あー、なるほどね、
うん、
でも昔よりもこうなんか、なんていうの、こう見聞が広がったみたいな感じ。
ね、
よく言えばね、
うん、
確かに、そうね、そんな感じかな。あとは、あと、ま、娘さんが高校1年生でニュージーランドだと、イヤー11って書いてあるけど、
うん、
じゃあ高校1年生の時に何考えてた？
高校1年生の時、
うん、
めっちゃ必死だったな、部活で。
あ、部活か。
うん。
あ、そうね。部活がないからね、うん、ニュージーランドって。
高校1年生の時はね、何してたっけ？
将来のこと考えてた？
いや、わー、でもね、大学どこ行くのか書かされてた気がする。
あ、大学一年、あ、高校一年生だもんね。
うん、
なんか、こうもっと人の意見をいっぱい聞けばよかったなっていうのはある。
あ、
いろんな人の意見を。
大学を選ぶのにってこと？
まあ、そうだし、うん、なんかもっとこういう世界があるよとか、こういう仕事があるよとか、
うん、
そういうのをこうもっと知りたかった。今はもう知ってるから、うん、大学で学ぶからいいんだけど、
うんうん、
もうちょっといろいろこう、なんて言うんだろう。人の話を聞くことは重要だなって思った。その先生とかだけじゃなくて、
うん、
先輩とか、
うん、
一個下とか、後輩とかの子たちから話聞くのもすごい勉強になるのね、
うん。
意外となんかあんま関係なさそうとか思うかもしれないけど、
うん、
なんか全然年下の子と話して、
うん、
あ、そうなんだって思うこともあるし、
うん、
なんか人の話をもっといっぱいあの時に聞いておけばよかったなっていうのは あるかもしれない。
やっといた方がいいことも、
まあ、そうだし、まあ、何考えてたとか、
うん、
だから娘さんになんかねこう有益になる
状況。いやなんかそんな、なん何個上、私たち16でしょ、やばいね。
やめて、ここでなんかノスタルジックになるのだけど、
6個か、うん、
高校、まあでも、うん、あのニュージーランドのこう進路のこう決め方とか、うん、進路指導の先生とかがいるかどうかわからないけど、
うんうん、
高校生だから、うん、本当にその時間を帰ってこないわけだから、
ね、
本当にそれは楽しんでほしいっていうのある。
楽しんでほしい。あと写真いっぱい撮った方がいいよ。
ああ、確かにそれはそうだね。うん、高校生の時にイベントとかね。
うんうん、
あと、なんかそのなんだろう、まあ、大学は自分が、のりかはさ、うん、勉強っていうかその、あれで入ったわけでしょ、
うんうんうん、
私は指定校推薦で入ったんですけど、
うん、
まあ、指定校みたいなシステムがニュージーランドにあるかわからないんですけど、
うん、
そのなんかまあ大学を選ぶっていうことにあたっては、
うん、
いい大学と、うん、やりたいことのバランスが取れた大学を選ぶっていうのがすごい大事だっていうのは思って、
うんうん、
まあ、その指定校の中でもいろんなランクがあるわけじゃないですか。
うんうん、
まあ一番上だったら東大とか、
うん、
早稲田とか、うん、日東駒線とかって言われたりとか、うんうんうん、あのマーチとかっていう大学のこう頭文字を取ってランク付けされてるんですけど、うん、日本は、うん、もちろん指定校の中にはすごいいい大学もいっぱいあったんですけど、
うん、
そこの学部の中に、うん、なんていうの、やりたいこと、自分も観光とか国際系をやりたかったんですけど、
うん、
いい大学には経済学部とか商学部とか、うん、そういうなんかまあどこの大学でもあるというか、うん、一般的にこうその学部にいたら、まあ、どこの会社でももうマルチに行けるみたいな専門性、例えば観光学部とかだったらさ、
うん、
あんまり行けるとは思うけど、うん、他のどこでも、
うん、
でもどっちかって言ったらこう専門性になっちゃうから、
うん、
大きい会社とかでこうマルチにはできないことはないけどやりづらいし、うんうん、ただその大学のさネームバリュー的にはいいわけじゃん、うんうん、で、自分の親は、うん、結構いい大学に行ってほしいみたいな。うん、もう学部なんか、正直会社に入ってしまえば、
うん、
どこの学部よりも、
うん、
どこの大学出たかっていうのを見るんだから、自分が、こう何、学部なんか行きた、我慢すればいいじゃんみたいな感じの話し方だったのね、最初は、
うんうん。
やりたいことなんか4年間、やらずに、そのネームを取れば、うん、その先ずっと楽しいというか、いい企業に入れるんだから、
うんうんうん、
みたいな考え方だったけど、
うん、
やっぱ自分的には、うん、いや、まあ、ね、それはいい大学行ったらどこでも行けるだろうけど、その4年間やりたくないことを、
うんうん、
大学で取って、うん、ネームでね、取って、うん、果たして本当にそれが4年間自分のためになるんだろうかとか、
うんうんうん、
就職の先にはいいかもしれないけど、うん、やめちゃうんじゃないかって思ったの、途中で。
あ、それやっちゃったらさ、自分もまた高卒しかなれないってなっちゃうから、もったいないよね。
うそう、だから、まだ学歴、日本はまだちょっと学歴社会っていうのが、ないとは言われてるけど、うんうん、全然ある。
あるよ。
ある、あると思う。ただ、うん、まあ、本当にね、やりたいことがすごく、
うん、
低い大学しかないとかだったら、
うん、
まあ、それは考えてしまうことにはなると思うけど、
うん、
そのバランスが取れてるっていうか、まあ、ここでも、
うん、
この大学でも全然自分は納得できるし、
うん、
で、むしろこの大学の方がやりたいことがある、
うん、
やりたいことが学べるって思った大学に行った方がいいというか、
うん、
もう自分はそれで正解だったと思ってるのね。うんうんうん、全然あったけど、そのいい、この自分が行ってる大学よりも全然上の、うん、大学もあったし、
うん、
その行けるよって言われたけど、うん、やっぱその自分が学びたい学部は なかったし、
うん、
それでなんかこう大学を取って4年間やりた学びたくないことを学ぶっていうよりは、
うん、
そういう自分のいい大学っていうか、まあ、自分の行きたい大学かなって思うレベルのところと、うん、やりたいところがこうマッチしてる大学に行った方が、
うん、
絶対4年間は楽しいって思います。なんかそういう周りの子を見てきてるから、
うんうんうん、
大学の名前だけ取って、
うん、
何の勉強かもわかんないけど、とりあえず入ったみたいな。うんうん、大学だけで、こう将来のためを思って入ったって言ってるけど、結局将来さ、
うん、
その学んできたことと関連するさ、
うん、
就職の方が絶対強いわけじゃん。
うんう
ん、大学やってきたことと同じような会社に行った方が、うん、こう、大学で何学んできたんですかとかって就職活動の面接、うんうん、いつでも聞かれると思うし、
うん、
ただその時に自信持って言えなかったら、
うん、
結局意味ないと思うから、うん、やっぱりこう いい大学よりもやりたいことの方がいいんじゃないかなって私は思いますね。
学知化とかさ、学科聞かれるじゃん。
学、なんだ、大学時代一から言うとことを学知化っていうよね。
でもさ、学校の勉強を言う人ってあんまり少なくない？
確かに。
なんて言うんだろう、バイトで頑張ったこととか、部活で頑張ったこととか、そのインターンで頑張ったこととかだから、なんて言うんだろう、勉強以外で何するかの方も結構大事かも。
確かにね。確かに確かに。なんかその、大学がつまらないくて、まあ、腐ってしまわ、腐っちゃったらもう終わりだけど、まあ、でももしね、大学で選んだとしても、そこで腐らずに何をやるかがまあ重要になってくるね。もしそこで選んだっていう選択も別に全然いいと思うの。その大学の名前で。ただそこで、まあ、自分が納得いかないとか面白くないな、授業がって思ってるんだったら、面白いことを探さないといけない。し、インターンもそうですね。確かに。それは聞かれると思う。結局何をやったかっていうのを見られるからね。自信を持って話せるところ、就職活動では。
そうね。
まあ、それがね、自分たちは結構あるからよかったよね。
よかった。
というか、なんて言うんだろう。あるからというか、探しに行くっていうことを知らないと、それもそれで困って、まあ、早くから、なんて言うんだろうな。将来の計画性があればあるほど、どんどん楽になるっていうのは間違いないし、自分たちも2年生の頃から、なんていうんだろう、探してたやりたいことの近道というか、そのインターンもそうだし、アルバイトもそうだし、ただそれが楽しくないと続けられないから、
ね、
本当にその、勉強もそうだし、インターンもそうだし、楽しいって思えることを続ける方が、多分全部成功すると、なんかなんとなく嫌だけど、将来につながるからって思ってることは結局つながらないと思う。
そうね。
大学選びもそうだし、将来の進路もそうだし、なんとなくこれが生き残ってるからっていうのも重要だけど、それに適応できなかったら、多分その前の自分よりももっとダメな自分になっちゃう気がする。なんか、伝わってんのかな、これ。
いやー、ちょっと一年生には早いかな。こんなことまだ考えなくていいのかな。
ズーンってなっちゃいそう。
確かに。
だけどまあ自分たちはこの4年生だから、もう社会人直前だってこう、なんて言うんだろう。不安もあるんですよ。本当に生きていけるのか、これで。親の手から離れてね、完全に。だけど、でも、他の、なんかまあ比べるわけではないけど、早いうちから自分たちは比較的動いてたから、なんて、なんとなく予想ができるというか、将来こうやって動いていくんだろうなとか、こうやって働いていくんだろうなっていう予想が立てれてる気がする他の4年生よりも、なんとなくですけど、まあ上には上がいると思いますけど、ニュージーランド、どう、日本に就職するとかっていう話、就職までいかないか。進学だもんね。
高校を卒業して、卒業する、就職するのか、大学に進学するのかでもまた違う気がする。
なあ、確かに。海外って、ギャップイヤーっていうのがある。わかる？
わかんない。
ギャップイヤーっていうのは、高校卒業してから、すぐ大学に進学するとかじゃなくて、1年とか2年、インターンとか留学とか行って、自分が、自信持って話せることを作るイヤーみたいな年にする。日本だったら高校卒業したらすぐ進学でしょ、だけどそれがないのが海外。もちろんする人もいるけど、ギャップイヤーっていうのが日本よりすごく発達してるから、それは日本にあったらよかったなって自分も留学とか行きたかったし、もうちゃんとさ、きっちりこう、卒業しなきゃいけないというか、自分たち23年に卒業するから、23卒って言われてるけど、23卒なのに、なんですぐに、新卒で入らずに、ここの何年間空白空いてるんですかって逆に詰められるのね、日本だったら。だけど海外だったら、ここになんか期間あるけどどっか行ってきたのみたいな。それ肯定的に捉えられるんだけど、日本とかだと、何してたんですかこの間
って。就職できなかったのかなっていう目で見られる、ね。
マイナス的な面で見られる。ギャップイヤーを持ってると。だからまあそこが、なんて言うんだろう。日本ではちょっとなんか嫌だなって自分は思うところだけど、それを取るのか、もうすぐ進学するのか、 私は取った方がいいと思うっていうか、海外にいるんだったら絶対それ活用した方がもったいないというかいいなって思うから、うんうん、ぜひギャップイヤーはねやってほしいなって思いますけど、
うん、
海外にいる人は、
うん、
日本だったらなかなかできないし、
そうね、
休学するのも、まあ、他の大学はどうかわかんないけど、うちの大学はお金取られるんですよね、うん、休学するのにも、おかしいよね、うん、普通に考えて、うん、休学したかったんですけどできないんで、うん、そういうねいろいろ経験して話せるっていうのはすごい大事だと思います、
うん、
他の人よりもこういかに自分が違う経験してるかっていうのは、うんうん、すごく就職活動においてもそうだし、うん、こう人となんか話すとき、初めましての時にも、
うん、
あ、一旦ここ行ったんだとかこういう経験したんだっていうことを話すと、
うん、
絶対にこう広がるし、
うん
うん、経験をたくさんしてほしいです。
そうね、
いろんな人と違うこと、
うんうん、それだね、うん、結局
そうだね、
うん、
人と違う経験をしましょう。でそれが楽しいって思えることをした方が絶対にするなら、
うんうん、いやでも難しいな、
うん、
人と違う経験なんだろうね。何が人と違う経験だった？
だけどまあ海外インターンっていうのはあんまりないでしょ、まあ、それは人と違う、うん、まず一個、
うん、
あとはなんだろう、自分たちでも結構人がやらないようなことやってない？マラソン行ったり、富士山行ったり。
確かにね。
うん。まあだから人が興味を持ってもらえるかもって思えるようなことをやった方が楽しいかな。
うん
まあ、同じことやってもいいと思うけど、うん、最初は。最初はね、
うん。
どんどん自分の色が出るようなことをしてほしい。というかしていったら、
うん、
こう、いろんな人の目に留まるし、
うん、
いい方向に進むかも。
うん、
あと、積極的にこう何でもやった方がいいかもね、チャレンジ、うんうんうん。私が高校生の時は、
うん、
ま、前話したかもしれないんですけど、うん、なんか応援団やってたんですよ、体育祭の。うんうん、で、その応援団って、うん、ずっと男の子しかできなかったんだけど、うん、私やりますって1年生の時に立候補して、うん、それって全然他の人はやんなかったんだけど、
うん
まあ、結局、3年間応援団やって、応援団長やったんだけど、それで、こう、大学の大学というか、なんて言うんだろう、先生たちに、あんな子いるんだ、みたいな、面白い子いる、みたいになって、こう、先生と仲良くなったりして、大学とかも相談乗ってもらったりしたから、何でもこう、積極的に、できないって思わずにやった方が、開けるし、楽しいし、積極的に何でもやりましょう。
でも私の学校は応援団は女の子は入れなかったよ。
あ、そうなんだ。
もう絶対、なんて言うんだろう、伝統校っていうか、うんうんうん、結構上の人が多い代、学校だったから、
うん、
女の子をやりたいって言ってる子はいたけど、一個下かな、
うん。
だけど、上のおじいさんたちが、
おじいさん
ダメですみたいな。男子校だったの、もともと。
あ、そうなんだ。
だから、それ結構厳しかった、
ね。あ、そっかそっか。そういうのもあるのか。う
ん、でもその、しょうがないのか、時代だよね。その人たちが、うんうん、なんて言うんだろう、いなくなるというか、
うん、
なっちゃえば、まあ、できると思うんだけど、うんうん、でもニュージーランドだったらできるのかな。
でも、男女平等みたいな指数は、ニュージーランドは結構高かったと思うから、
うん
うんうんうん、女だからダメとかっていうのはないと思うけど、
うん、
応援団、あんのかもわかんないし、応援団、
あ
れしろって言ってるわけじゃないけど、
うん
まあ、積極的になんかリーダーとか、
うん、
そういうのをやった方が、絶対にいい、
うんうん。やりたいことは一回やってみる、
うん。やって後悔した方がいい。
うんうん、
本当に。自分はその、あれで生きてきましたけど、うん、やらずにや、後悔するよりやって後悔した方がいいかも。
うんうんうん、
どうにでもなるし。
そう、死なないよね。
うん、
多分、
うん。高校生のうちは、
うん、
もういろんなこと経験した方がいいです、うん、絶対に。
親が守ってくれるから、とりあえずなんかあっても。
うんうん、社会人もね、
うん、
そんなことやったらもう、お前そんな好奇心で社会を生きるなって言われると思いますけど。
うん、こんな風に心配してくれるお父さんがいるなら、
うん、
何やっても大丈夫だと思う。
うん、いや、幸せだね、うん。お父さんがそういう風にこう、言ってくれるというか。うん、まあね、あと、親の、こう、先入観に負けないでほしい。あとは。
あ
私は、親の、こう、価値観に、こう、なんていうの、負けそうになったけど負けなくて、
うん、
今、
うん、
よかったって思ってるから、うんうんうん、もちろんね、お父さんも心配すると思う、お母さん、
うん、
ただ、時代は全然変わってきてるから、うん、昔の学歴とか、うん、コネとか、うん、お前はもうコネじゃなきゃ入れないから、うん、俺のレールに敷いとけばいいんだ、みたいなことを言われる時もありますけど、うん、そんなことはないし、自分で絶対に、うん、何頑張れば、自分で勝ち取れます、なんでも。
うんうん
うん、だから心配してるのはわかるけど、うん、まあ、ちょっとずつね、うん、変わってきてるので、
うん
うん、親の言うことも聞きつつ、うん、100% こう親の考えにこうなんか身を任せない方が、
うん、
結局は自分一人で生きていかなきゃいけないから、うん、親はいないし、うん、親が言う通りにしたから生きたのにダメだったじゃん、うん、親に言ってももうその時に親はいないので、うんうん、親の言うことも聞きつつ、うん、自分の軸を持って生きてほしいなって思います。うん、誰だよ、
マジで。22がなんかごめんなさい。うん、本当に大きい口叩いてるけど。
うん、まあ自分たちは
こういう。わかんないです、正解かどうか。
うん、こういう、自分たちのマインドはこんな感じで、うん、進路を選んできました。
なんて言うんだろう。たくさんいる大人の中の二人の、たった二人の意見だから、うん、もうこれが全てだっては思わないでほしい。
でもまあ楽しいことをやって、うん、積極的にやって、うん、あとは、なんか 100% こう、うん、親の性とかにもしちゃダメだし、うん、でもその分自分の意思を持って頑張ってほしい、
うんうんうんうん。
あと経験してください、たくさん。
そうね、
うん、楽しいことをして、うん、高校生のうちは、
うん、
自分が楽しいと思ったこと、
うん。
それがきっと将来、その楽しいことで広がっていくから。
うんうんうんうん、いいですかね。
はい。ロイさん大丈夫ですか、こんなんで。娘さんどうしよう、乗り込
めたら。
うちらみたいになっちゃったら。それはそれでいいのか。わかんないんですけど、うん。まあ今回はこんな風に自分たちの進路、まあ考え方みたいなの話しましたけど、
うん、
まあ自分たちもどうなるかわかんないし ね、
将
来っていうか進路が、
うん、
まだまだ模索中ですけど、まあなんとなく決まってます、だから、うん、固まっては来てはいます、
うんうんうん、
そうね、
うん、
っていう感じですかね。
これもう一回話したいね、半年後とか。
あ、確かにどうなったかっていうね、
うん、
まあ今自分たちは模索中というか、
うん、
もう何闇雲にとかじゃなくちゃんとこうステップを踏んで、うん、今来ていますっていう感じですかね、うんうん、はいはい、じゃあ、はい、まあこんな感じで今日はロイさんの質問にお答えしました、うん、
はい、
来週は、誰にしようかな
誰にしようかな、
まあたくさん来てるんで、うん、応募していただいた方の質問をまた答えたいと思います。
はい、
はい、じゃあ質問ありがとうございました。今週はこの辺で終わりたいと思います。
はい、
ミュージー大好きのかほりと
のりかでした。
さよなら。
さよなら。